こんばんは、佐保田香織がお送りしていきますビジネスプロフェッショナル。この番組は起業家大学を主催されている須藤浩二さんが毎回さまざまな企業経営者をゲストに招き、新しいビジネスモデルを考えるコツ、事業を立ち上げる時の成功のポイントなどをお聞きしていきます。これから起業しようと考えている方、また新しく何かを始めようと思っている方にもヒントになると思います。それではここから1時間お付き合いください。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社デジタルハーツ代表取締役社長宮沢栄一さんのお話を聞いていただきます。宮沢さんは1972年生まれ、大手音楽事務所での作詞の仕事の傍ら、1998年より個人事業主としてゲーム音楽の作詞やデバッグ作業を含めたゲーム開発のアシスタント業に従事され、2001年にデジタルハーツを設立され、2008年には東証マザーズに上場されていらっしゃいます。デジタルハーツではソフトウェア開発会社に向けたデバッグサービスを提供しているということなんですけれども、デバッグサービスとはどういったサービスなんでしょうか。どんなお話が聞けるんでしょうか。楽しみです。それではお聞きください。
須藤浩二です。宮沢さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
このデジタルハーツという会社ですけれども、はい、デバッグサービスということですが、具体的にはどういうふうなビジネスをされていらっしゃるんですか。はい、
まあ、一言で申しますと、まあ、不具合を見つける専門の会社だと思います。ソフトウェアに内在されるそのプログラムのミスですとか、まあ、制作者が意図しないものですね、バグと呼ばれるんですが、まあ、これを見つけてご報告させていただくと、これの専門の会社になります。はい、
以前私の会社でもシステム開発、まあ、自社の、ね、はい、会計システムとやってて、まあ、当然のようにバグは出るわけですけども、はい、まあ、私たちも使っている中でバグを見つけて報告して直すと、はいはい、いうことをやってましたが、まあ、バグを見つける、まあ、バグというのは不具合なり、はい、正しく動かないという、はい、ことですけども、はい、それを見つけるということでこのビジネスが成り立って上場までできると、はい、こういう事情があるんですね。
そうですね、やはり今まではどうしてもそのような形でその会社の中で内製っていうんですけども、やはりこう皆さんで手分けしてやることが多かったと思うんですけども、まあ、それだけではどうしても見つからないものが多くなってきたと。特にデジタル化がこう進んできまして、やはりそれを専門に私どもその一歩先って言いますか、一歩中に踏み込んで、まあ、およそ今18万件以上 の, そのバグのデータがございますので、まあ、これを駆使して、より短期間で、まあ、見つからないようなバグを私どもはどんどん見つけていくと。
ほう、はい、これ創業されて何年ぐらいになるんですか。
もうすぐ今度の4月で7年ですね。
7年、はい、そうすると7年前っていうのは今ほどこの IT 化もまだ進んでなかったと思いますし、はい、ブロードバンドも出たか出なかったかぐらいですから、はい、そういった意味ではこのバグだけに特化したサービスというのが今ほど受け入れられなかった、はい、あるいは
ですね、
そのバグが一つあったから大きな問題に発展するという場面もあんまり今ほどなかったと思うんですけども、はいはい、そういうこと、なぜその目をつけられたんですか。
やはりゲーム会社さんに私はその、まあ、個人事業主として関わらせていただいてたんですけども、やはりゲームを作る上ではもう本当にバグは多いんですね。でやはりこのソフトウェアのバグを見つけなきゃいけないっていうのは今後必要だろうと、で周りをいろいろこう見てみますと、やはりその頃でもそのソフトウェアの不具合っていうのは徐々にやはりこう見えてきておりまして、まあ、使い勝手ですよね。普通にパソコンを使ってて、あ、何かちょっとおかしいなとか停止しちゃうなとかまあこういうことっていうのはその後々やっぱり人命だとかいろんなデジタル家電とか家電とかにも組み込まれてきますし、やはりこのデバッグっていうのはどうしても必要になってくるだろうというふうに思いましたので、まあ今の段階で私どもはしっかりとノウハウを貯めて、より専門性を高くすることによって、まあ必ず需要はあるだろうというふうには思いました。はい、
そのバグを、まあ、見つけ出すサービス、はい、お手伝い、はい、でバグを直すことはされるんですか？
あの直すことはしない。
あ、しないんですか、
はい、
はあ、今年商いくらぐらいですか？
今今期でそのおよそ22億。
22億、
はい、
このバグを見つけるだけで22億もいくんですね、はい、すごいですね、はい、はあ、これ初めからその市場というのは見えてたんですか？その創業される前、はい、同じの業界にいらっしゃったとかいうことですか？はい、
まあ、その市場がどのぐらいあるのかっていうのはもう全くわからない状況だったんですけど、
全く、
はい、まあ、創業の経緯とまたかあの関わってはくるんですけど、
はいはい、
まあ、それよりも、まあ、これは絶対に必要だろうというふうに思ったことが一番大きかったんですね。
必要というのはそのバグを
見つけて、はい、このデバッグが必要だろうと。またその、うん、皆さんやはり先ほども申しましたように内製でまだやられてて、例えば私どもがバグを出しますと、まあプログラマーさんとかはいやそんなことありえないよって言われるんですね。
か当時はまだどちらかというと素人に近い立場だったから、
はい、
あ、そうか、彼らプロとしては、
はい、いやありえないよ、
なるほど、
お話なんですね。でいやあの、まあ、一度画像を見てくださいみたいな感じで言いますと、うん、あれ出ちゃうねで意外とその私が思ってるのはその作る側と私どもみたいな壊す側って言いますか、その見つける側っていうのはこれ違うんじゃないかなと、はい、で皆さんあの一生懸命作ってあのまあその空いた時間で一生懸命テストをしてと、やはり作る方は作る方、やはり作る方に専念していただきたいと、で見つける方は見つける方に専念すると、これはやっぱり全く別の能力だと思ってましたので、あの実際に分かっててあの何かを使う方っていうのはユーザーさんではいらっしゃらなかなかいらっしゃらないじゃないですかここのプログラムこんなことになってるこんなことになってるのにっていうのはないので、意外とその知識がない方が見つけ方っていうのは違った切り口で見つけることができると思いました。
その見つけることに特化するっていうところに、はい、創業のヒントがありそうな感じがするんですけれども、はい、聞いたところによると以前のお仕事っていうのは実はこの IT 系でも何でもなくて、
はい、
あの作詞家という、
はい、作詞家は、はい、4年半やらさせていただいておりました、はい、
これは作詞家っていうことはやはりあの音楽が好きだったんですか？
そうですね、音楽が好きだったっていうのもあると思います、はい、
それでまたなぜこのゲーム業界というかそのバグの方に行かれたんですか？
はい、やはりその作詞だけではなかなか食べていくことができませんで、某大手の音楽事務所ではあったんですけども、うん、まあ、それだけではということで、まあ、何かっていうところでゲーム業界の方で、うん、まずはそのいろいろな雑務も含めて、はい、まあ、デバッグもやりますし、いろんなそのことをやりながら、うん、少しこう、まあ、アルバイト的にっていうか、うん、携わらせていただいてたんですね。
はい、初めはやっぱゲームのそういったゲーム関連のお仕事、
はい、
ゲームが好きだったんです。
そんなに得意ではないんですけど、
はい、
まあ、ゲームは普通の方ぐらいにはやってたんじゃないかなと思います。
ほうほう、
はい、
もしそうすると作詞家として、はい、うまくいってたら、
はい、
仕事がたくさん来てたらこの仕事はやってなかった？
そうですね、まあ、いきなりその、まあ、作詞家になって売れるとかっていうことはまずなかなかないんですけども、うん、まあ、やはり修行の時代もありますし、勉強しながらやらせて、もう何曲も何曲も書かせていただくという中でしたので、まあ何かはしなくてはいけなかったんですけども、まあちょうど家からその職場が近かったっていうのもありまして、じゃあやってみようかなと
近いという理由
で近かったです電車代もなかったので、もうとにかく自転車で通える範囲内で探したところ、まあそういうものがあると。
なるほど、
そこで初めて出会ったんですね、はい、
でもその、お仕事をゲーム会社から、
はい、
個人事業主として引き受けると、はい、いうことと、それを本業にしてしかも事業にするということは全く違うと思うんですよね、
はい、
そうです
ね、はい、
どこでどう切り替わったんですか？
やはり大きかったのはその3つあったと思うんですけども、はい、そのやはり個人だけでは、うん、その限界って言いますか、
はい、
私にまず後輩たちがこうだんだんとできてくるようになって5人ぐらいいたんですけども、はい、みんなゲームがうまいですね、
はい、
で僕なんかより全然うまくて、はい、こうバグも出すんですけども、
それは遊びでですか？仕事で
仕事で、
仕事で、
はい、
ほうほうほう、
出すんですね、うん、 で、まあ、これをその個人個人だとやはり、その出し方、うん、それはひらめきとかもあるんですけども、
バグっていうのは出し方にコツがあるんですか？
コツがある、
コツがあるんですか？
もうこれが全てだと
あ、そうなんですか、
はい、通常やってるだけで見つかるバグももちろんあるんですけども、
はいはいはいはい、
私たちがやってるのはその能動的デバッグって呼んでるんですけども、
能動的、
はい、はいはい、意外とその使用書通りにとか、うん、説明書の通りに作業していくっていうのも、まあ、一つはあるんですけども、うん、これを受動的と呼んでまして、うん、能動的なデバッグっていうのはある種そのハッカーの立場で、はいはい、よりバグをこう炙り出していくといいますか、
へ、
他の人が考えつかないやらないようなことまで、
はい、
その操作をすることによってバグを導き出すっていうようなところですね。
それをその、宮沢さんの後輩に、はい、それか上手い人が何が出てきた、
そうですね、いやもうみんなうまかったんですね、
はい、
はい、で僕が一番ゲームとかができないような感じだったんですけども、はいはい、その個人個人でそれを持っていますので、うん、やはりこれはみんなでそのノウハウを集めてやれば、うん、全員で使えるようになると、
はいはい、
またその効率も上がって、うんうん、結局はそのデバッグっていうのはどうしても期間がございますので、
その調べる期間、
はい、
これまでに出してくれという、
そうですね、その発売がどうしても決まってますので、
そっかそっか、
はい、ずっとやるもんではなくてこの瞬間でどれだけのバグを見つけられるかっていうのが、そのいい製品ができるか、バグの少ない製品ができるかっていうものの、その核になりますので、ですのでその全員で、ノウハウを共有すればより効率よく、僕下手くそな、ゲームが下手くそな僕でも彼らの そのやり方っていうのを学ぶことができれば私でもいっぱい出せると、
あ、そう、出せるっていうのはバグを出せると
、はい、思いましたので、これはやはりそのきちんと組織化して、会社としてやった方がよりノウハウもたまりますし、デバッグの精度っていうのは上がるだろうというふうに思いました。
はい、それに気づかれてというか、そういうふうな方法があるなと、
はい、
ひらめかれて、でもすぐ会社にするっていうわけにはいかないですよね、
はい、
で作詞の仕事もありますし、はい、その作詞っていうのはもちろん好きで始めた仕事でしょうから、
はいはい、
なかなかね、
はい、
踏ん切り
もあったでしょう、ね、
そこどうされたんですか？
いや、もう本当にその時は悩みましたちょうど作詞もいろいろ手掛けさせていただいて、はい、かなり大きなその大物のアーティストの方とかもやらさせていただいてたので、はい、作詞をこのまま続けていくかどうか迷ってたんですけども、
作詞された曲はもう今も流れたりやっぱりしてるもんですか？
そうですね、探せばあると思うんですけども、
CD としてもちゃんと発売
されてる、はい、あります。
作詞の時はこの宮沢栄一という名前でされ
てた？そうですね、はい、
そうなんですか。あ、じゃあ探せば出てくるんですね、
はい、
それもそういう話も出て、もしかしたらうまくいくかもしれないっていう、
はい、ちょうど
感じがあった、
はい、
は
だったんですけど、ちょうど、まあ、父と、
はい、
まあ、おばあちゃんが、うん、まあ、おばあちゃんがちょっと癌で病気になってしまって、うん、父もその、まあ、心筋梗塞を患ってちょっと倒れた時だったんですね。で、まあ、そういう状況だったので、まあ、弟たちが看病してくれたりしたんですけども、まあ、お金も出すこともできなくて、まあ、本当にこのままでいいのかどうかと自分のことだけを考えて、まあ、自分の夢とかって言って追ってるだけで本当にいいのかなっていうのはやっぱりそこで大きく考えたところだと思います。
その、まあ、おじいちゃん、
おばあちゃん、
おばあちゃんなり、はい、お父さんにとってみたら自分の子供や孫がね、
はい、
その自分の夢作詞家っていうのを目指されてて、
はい、
それが CD になって世の中に出回ってて、
はい、
なおかつちょっとつけたラジオでもかかったりすることがあると、
はい、
それはそれで喜ぶと、
それはそれで、
うん、
はい、喜んでくれるんですけど、ね、
だけどなんかそこそれだけじゃいけないっていう感じたんですか？
はい、実際に何もしてあげられないっていうのが大きかったんですね。
うん、
その栃木に帰って、例えば土日に帰って、とかその時間があるときに帰って、帰って看病するような、電車賃もなかったですし、何か例えば余命が短いおばあちゃんのところに何か買ってあげることもできないですし、その何にもできない自分っていうのはすごくもう歯がゆかったって申しますか、なんかこうイラ立ちはすごくありましたね。はい、
でそういう風ものがある中で、はい、その事業化っていうのはおぼろげながら出てきたんですか？
はい はい、まあ、私が小さい頃父の会社が2回ほどやっぱ生産してますので、うんうん、なりたくないっていうのはずっとあって作詞家をやってたんですけども、
経営はしたくない、
はい、経営だけはしたくない
なるほど、
もうそんな辛いことなぜしなきゃいけないんだっていうふうに思ってたので、まあ、作詞家をやってたっていうのはすごく、まあ、今考えると、まあ、その考えから逃げたかったっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そこでやはり先ほども申しましたようにその仲間たちがいてくれてすごくいい子たちなんですね。で、でもなかなか彼らっていうのはちょうどそのフリーターの問題とか、まあ、ニートとかって呼ばれてしまうようなちょっとマイナスなイメージなところがあって、社会ではなかなかそういう受け入れていただけないとかいう現状もこう見てきましたので、でもこういうデバッグというものならば彼らが本当に生き生きとして仕事ができると、その社会に携わることができると思いましたので、ちょうど彼らもだんだんと年を取ってきて、このままでは彼らにとっても、まあ、個人事業主それだけやってるのもまた、まあ、かわいそうと言いますか、はい、でちょっと僕にこういろいろついてきてしまったので、はい、まあ、彼らのためにも何かここでやらなきゃいけないと、はい、いうふうに思いました。
それでまず一番最初にされたことは何だったんですか、はい、会社を起こすに際して。
そうですね、まずはそのきちんと自分たちの持っているそのノウハウというかやり方っていうのをまずまとめてみようと、はい、
そのノウハウというのはバグの出し方なん
ですね。そうですね、バグの出し方をその自分でしか持ってないんですけども、それをきちんと文面にして、そのまず誰もが分かるように、他の人が例えば入ってきた時も教えられるような形にしていこうと。
バグの出し方を文面にするってい
うのは、はい、
すごいですよね。
難しかったんですけど、
それをやってた人っていました、当時。バグの出し方を文面にする
はなかったと思います。
ですよね。
もうみんなこう偶然見つかるやつもありますので。
そうですよね、
はい、
はあ、で文面にできたんですか。
そうですね、やっぱりその状況っていうのはその後こうついてくることになるんですけども、うん、やはり最初はそのある程度のところでやり方って言いますか、僕こんな風なやり方がしたことがあるとかっていうものを本当にメモ書きみたいな感じで持ち寄ったんですね、はい、
私もね、当然ゲーム関係になったらよく、まあ、最近はあまりしてませんけども、はい、あるのはちょっとしたボタンの押し間違いとか、はい、何か分からないけど出てしまったっていうのありますよね、
はい、
それはもう一回やろうと思ってもできないもんなんですよね、
はい、
なかなか、
はい、
それを文面にしてい
った、はい、それをどうしてそうなったのかっていうのをきちんと突き詰めていって、はい、原因を特定するんですね。
それが創業の頃に一番最初にされたこと。
そうです、
はい、そしてそれ文章ができたとしてもそれを今度はどうするんですか。
まあ、みんなでその練習をしたりですとか、
はい、
まず自分たち そのデバッグの能力っていうのを高めたいと思ってましたので、
はい、
まあ、いろんなゲームをやりながらその試していったりして、はあ、またそのノウハウを少しずつつけていったと。
バグを短い期間でできるだけ多くのバグを出すの
は、
はい、
そうです
ね。はい、今度それで何人かでねそのノウハウを共有化していくと、
はい、
なんかあいつらバグ出すのがお前らしいぞっていう話ができてくるんですか。
そういうことです、ね、はい、
それででもビジネスって成り立つんですか。まだなんかビジネスとして成り立たせるには工夫が必要ですよね。
そうですね、やはり営業っていうところでまずその僕らのこの力を試してみてください。試させてください
と。そのバグを出す力を、
はい、力を他のとまた内製でやってるだけじゃなくて僕らにやらせていただければもう10倍でも20倍でもバグ見つけますっていうところなんですけど、はい、なかなかやっぱりすぐにそういう、まあ、子供たちって言いますか会社には出すことはやっぱりなかったんですけども。
当時何人ぐらいのメンバーだったんですか。
最初6人で始めました。
で平均年齢何歳ぐらいですか。
多分23歳とか2歳とかだったと思います。
あんまり社会経験ないわけですよね。
そうですね、はい、
でもバグ出すが得意だった、
はい、
やっぱ営業行ってもなかなか受け入れられない、
はい、ですね。ですのでそこでまあ作詞が生きてくるんですけど。
作詞がですか。どういうふうに生きてきたんですか。
音楽のゲームの主題歌とかの作詞をやってくれないかっていうのがその元いたその音楽事務所とかそういうところからお話がいただいてまして。
あ、そうなんですか、
はい、
ゲームの主題歌
とかの作詞ですね、
はいはいはい、
でやってくれないかっていうお話をいただいてまして、うん、 じゃあの今まではやってなかったんですけど、まあ、作詞をやりますんで、あのお金は本当にいらないですと。その代わりいい詩が書けたらば、僕らのこのデバッグっていうのを一度使ってみてください。
そうなんですか、
はい、
はあ、でもそういう人なかなかいないでしょ。これからもいないんじゃないですかね。
いや、まあ、本当に生きたなっていうか、つながってしまったっていうか、
はあ、そっか、なかなかあのいきなりバグ出しさせてくださいっていうのは任せる方も不安だから、まあ、
そうですね。
だけど作詞としては相手は実績もあるし、はい、まあ、いい詩も書くんじゃないかな、
はい、
でぜひやらせてください。
そうですね、
その代わりいい詩が書けたら、
はい、
バグを出させてください。
そうですね、一回僕らを使ってください、はい、試してみてください、はい、っていうところでやらさせていただいて、うん、そうすると、まあ、はい、全然その頃はやっぱりそういうようなものないですから、うん、まあ、あの皆さんびっくりするぐらいそのバグを出して、また大きなバグっていうのを見つけることができると、
はあ、
そこでその実力っていうか、うん、そういうものを示せたと思いますね。
最初にお取引が始まったのはその、まあ、作詞から入った、
はい、ありますね、はい、
はあ、でもう無料でいいからやらせてくださいみたいなことを言った、はい、びっくりしますよね、
はい、
でそれからどうビジネスにつながっていったんですか。
ちょうどその転換期が僕らが3、うん、創業してから3ヶ月か4ヶ月目ぐらいに、
はい、
まあ、某大手のハードメーカーさん の、 その、うん、まあ、一手にその品質管理というところをやるため の、 そのコンペみたいなのがあったんですね、
うん、
でそこで、まあ、ほとんど大手の会社さんが、まあ、そこにこうやりたいということで来るんですけども、
はい、
そこで私どもが実力を見せて、
はい、
君たちにじゃあ任せようということで任せてくださったんですね。
そのコンペですから、はい、競争ですよね、
はい、
その大手というのはもう名だたる大企業、
もう世界の、はい、大きなところですね、はい、
がその要は品質管理っていう、
はい、
バグ取り、
そうですね、はい、
バグ取り大会みたいなものなんですか。
バグ取り大会って言いますか、まあ、そこで大会がこうしたわけではないんですけども、うん、はい、その実際に僕らもやり方を出して、見せまして、
で依頼する方と比べるわけですよね、
はい、
で結果的に選ばれたんですか。
そうですね、もう全然もう違うというところで、
う
ん、まさかそのまだ創業3ヶ月とかですから、うん、僕らが選ばれるとは本当思わなかったんですけど、
その競争相手はもう世界的に展開しているような、
競争相手は、まあ、国内で、国内で日本国内での、うん、いろいろな、
うん、
まあ、大体がその派遣会社さんですとか、まあ、そういうような、
うん、
その僕らみたいにそのバグを見つける専門ですみたいな会社っていうのはちょっと、
はあ、
はい、なかったと思うんですけど、
社会経験もない若者集団で創業してしかも3ヶ月の、
はい、
宮沢さんのところが選ばれたと、
はい、はい、選ばれました、
は
あ、ここでこの技術をその、まあ、一気に僕らもその人も募集しなくてはならないですし、
うん、
体制も立てなくてはいけないので、はい、ここで初めてその会社として動くっていうことが始まっていったような気がしますね、はい、
その時まあ、大体でいいんですけど、どのくらい差が出たもんですか、他社と。
いや、まあ、他社のところはその、うん、まずそのデバッグっていうのやり方もわからないので、
はい、そこはノウハウもない分野だった
んですね。そうですね、ノウハウもないですね。唯一ノウハウを持っていたっていう感じだと思いますね。はい、
そうすると、まあ、効率って考えてざっと10倍ぐらいは簡単に差が開くもんですか、
はい、その後、
うん、
まあ、その本社のですね、
はい、
そのチーム品質管理のチームと私どもで、うん、まあ、競争を、
はい、
させられたっていうかしたことがありまして、
はい、
まあ、同じ人数で同じソフトウェアで、うん、同じ期間で、
うん、
まあ、どっちがどれだけ出るのかと、
うん、
まあ、あそこのデジタルハートっていうのはすごいと言われまして、やってみようということでやったんですけども、うん、
はい、
向こうの方々はもう本当にお給料もものすごい高い方々で、うん、プロって言われる人たちだったんですけども、うん、大体僕らがその2週間後におよそ10倍ぐらい の、 そのバグの量も、
はい、
その全然見つけられないようなそのバグの大きさっていうか、
はいはい、
重大さのものなんですけども、うん、そういうバグもどんどん見つけたと、
は
あ、まあ、これですごいということになりまして、はあ、まあ、本社から、
うん、
はるばる来ていただいて、
はい、
まあ、すごいねってことでこう、
はあ、
お褒めに預かったんですけども、
はい、それはバグの重要度、発見したバグの重要度もすごかったし、はい、数もすごかったし、
ね、
おそらく費用対効果も、
はい、
すごかったし、ね、
そうですね、
そのプロの方々の年収から割り算したんですよね、
はい、
はあ、でそれで事業が立ち上がっていくわけですけども、はい、これずっと順調にそういった形であとはうまくいったもんですか、やっぱり予想外のこと。
そうですね、やっぱりありました。はい、確かにその順調にその後はその募集をかけても、
はい、
僕らあの区民会館で場所がないので、
はい、
ちょうど僕のアパートが6畳しかなかったので、
はい、
区民会館を借りて募集したりしたんですね。
はい、その会社の事務所はどういったところだったんですか？
僕のアパートでした。
アパートですか？
アパートです。
木造ですか？
木造です。
木造ですか？本社
本社木造です。
本社木造で 6畳
6畳でした。
それでも技術は日本一っていうか、はい、もしかしたら世界一かもしれないですね。ゲームの分野だったらね、
はい、はあ、
そうすると、で募集しなきゃいけない、
はい、
組み会館、
そうですね、今度は、その会社として大きな仕事を受け負いますので、およそその100名以上の体制でやらなくてはいけないんですね。
100名、
はい、
一気に100名ですか？
一気に100名なんです。
はあ、
ですのでその6名からちょうどその頃は30名ぐらいになってきてた時期なんですけども、はい、それでも100名はどうしても必要だということで、
はあ、
で場所が、ないので、
はい、
まあ、区民会館ならばその4時間で8000円ぐらいで帰れたので、はい、
うん、
駅からすごい遠い区民会館なんですけど、うん、そこでアルバイト情報誌にその、うん、本当になけなしのお金で載せさせてもらって、
うん、
はい、そしたら、3日間200人来たんですね。
面接に、
面接に、そこで約100名ぐらい採用させて、
100名採用するんですか？それはまずなんでそんなに来たんですかね。なんで書いたんですか、募集には。
僕らはそのゲーマー募集って書いてたと思います。
はー、はい、ゲーマー募集か、はい、しかしゲーマー募集で何の仕事って書いたんですか？
そこまで書いたかどうか、あ、でも、うん、その不具合をデバッグのテスターさん募集ってことで。
はー、あ、でもそれで大体わかるのか、ゲームをして
してる方でしたら意外と分かるかもしれないですね。
それ200人も来ちゃった。
はい、
時給はそんな高くはなかった。
その時そんなに高くないと思います。
じゃあ純粋にゲームやってお小遣いもらえるんなら楽しいじゃないかという、
多分そういう方はもういらっしゃったと思うんですけども、意外とその後のこのトレーニングとかすごくきついものですので、
はいはい、
それも全部説明させていただいて、
はい、
きちんと僕らはその情報のやっぱり中でやりますので、
はい、うん、
身元保証書とかもきちんと出していただいて。
あ、そっか、ちょっと機密というか、
はい、
まだ世の中に出る前の商品ですから、はいはい、これ重大なんですね。
はい、ですのでまずその身元保証書を取るっていうところで、いや、そんなことまでするならばちょっとアルバイトはって方もいらっしゃいましたし、まあ、その後のトレーニングとかでやはり、ただただゲームをやるわけではなくて、もう本当に辛いのもあるんですね。
辛いというのはこのコントローラーの操作がですか？
例えばですね、レースゲームですと、はい、そのレース場を、はい、レースのコースを例えば1ミリずつ壁にぶつかっていってくださいとかっていうものだったりしますと、
はいはい、
もう1日中それをやらなくてはいけないんですね。
なるほど。
そうするとそこまでして楽しんでもらえると、そのお小遣いっていうか給料がもらえると思ってた方々っていうのは、ちょっとデバッグっていうのはまた違うのかなっていうことでご遠慮なされる方もいらっしゃったんですけど、
なるほど、
それでも100名が残ったっていう感じですね。はい、
その100名いきなり採用するということは、はい、このビジネスモデルとしては資金のはどうされたんですか？採用だとか場所とかいろいろ費用っていうのがね、
もうその最初に立てたその有限会社に立てた300万の中で、
はい
はい、
そうなんですか、
はい、
100人分うまく回せたんですか？資金繰りとして、
資金繰りとしてその、はい、なんていうんですかね、はい、もう8000円でそういうところを借りたりですとか、はい、例えば場所はもうないので、
はいはい、
場所はそのメーカー様に、うん、場所を貸してください。
あ、その作業する場所、
はい、で機材も全部貸してください。
はいはいはい、そうまでしてもお願いする方はもうぜひこいつらにやってもらった方が一番いいと分かってたから、はい、
そうですね。
はい、
ですのでその最初にそういうふうにしてくださった、うん、僕らを選んでくださった、
うん、
皆さんというのは本当に感謝してもしきれないぐらいなんですけども、
はい
はい、
でその最初の仕事というのはもう順調にというか、いや、クライアントの満足度が高かったんですか？
はい、
は
い、それで、まあ、すごいということになりまして、
はい、
まあ、いろいろなその国内のメーカーさんも、うん、私どもに少しずつ、はい、じゃあやらせてみようかなというところで広がってきました。はい、
それは宮沢さんの会社はその業界の方々はどうやって知ったんでしょうね、
はい、
噂ですかね。
ほとんどが口コミだったらしいです。はい、
口コミ、当時の口コミというとなんかすごいやつらがいるらしいぞっていう。
そうですね、 意外とゲーム業界の皆さんというのはこうつながっていたりですとか、はい、いろんな会社さんでこうつながっていたりっていうところがあるんですけども、はい、まあ、僕らのそのデバッグっていうのを見た方たちが、はい、まあ、なんかすごいやつらがいるよととんでもないやつらがいるよっていうことで、はい、どんどんとこうご紹介いただいて、はい、少しずつこう増えていったと。
はい、じゃあ例えば広告とか営業っていうのは
もうほとんど僕らはやってませんでした。
はい、そうなんですね、はい、それで順々そのクライアントを拡大していって、あのバグ取りっていうか、はい、バグ取りっていうかバグを見つけるっていうことですね、はい、あのその見つけた後もなんか依頼が来たりとかしたんじゃないかなと思うんですけども、はい、そこまでやったらちょっとそこから先の作業もやってよって、
はい、
で冒頭にお話しいただいたようにバグを見つけることに特化してるっていうところです、はいはい、これなぜそこで止めてるんですか。
やはりいろいろなその人的リソースもそうですし、うん、やはりその僕らの集中力っていうのもどっかにこの散在したくないなと、うん、やはりここに特化するまだないですので、
はい、
このデバッグのノウハウ技術っていうのに特化することが僕らのやっぱり最善だと思いました。またそれが最短だと。
うん、
後でいくらでもその他のことをいろいろやっぱり、あのオファーがあったんですけども、うんうん、それは後でもできると。で今誰もやってない、うん、ことを僕らが、まあ、本当に突き詰めてしまった方が僕はいいんじゃないかというふうに思いましたので、そこだけに特化したんですね、
は
い、
それは今現在もそこに特化している、
はい、今現在もそこです。
見つけるまで、
はい、
まあ、見つけて報告ですかね。
そうですね。
うーん、なるほど。これはあのバグを見つけるということに、まあ、いろんなノウハウがあるのが分かったんですけども、はい、この競合は実際今はどうなんですか。いるんですか。
そうですね、うん、僕もなかなかこう確認はしてないんですけども、うん、一応未上場の企業さんでしたらば、うん、数社あると思います、
はい、そういったところと その差別化っていうか、あの違いっていうのはやっぱりありますか。
そこがやはりノウハウの違いだったと思います。あのその一人一人個人についてしまうとか、
はい、
あの派遣的な感じではなくてですね、はいはい、私どもその 100% 雇用しておりまして、
直接雇用ですか。
はい、
社員っていうこと
ですか。そうですね、あの、うん、アルバイトさんでしたり
とか、はいはいはい、はいはい、
ですので、うん、あのそのみんなで技術を高めていって、うん、プロフェッショナルになっていっていただきたいと、
うん、
そういうあの教育システムもかなりのところでやらさせていただいておりますので、はい、一人一人がその各ジャンルのプロフェッショナルになっていくんですね。
あ、ジャンルか。そうか、ゲームでもいろんな
ジャンル、ゲームでもいろんなジャンルがございますし
例えばどういうジャンルがあるんですか。
例えばロールプレイングですとか、はい、シミュレーションですとか、はい、例えばアクションゲーム、シューティングゲームとか、まあ、とにかくあらゆるゲームにもジャンルがございますし、
それぞれやっぱりそれぞれの分野にジャンルにおいて、はい、バグの出し方のコツもあるんですか。
ありますね、やはり。また例えば音楽が得意な方っていうのはそのサウンドの聞き違いですね。そういう方はその音のプロフェッショナルになっていくんですね、うん、
ゲームの中の効果音、
効果音とかですね、はい、
あ、そっかそっか、そこにもバグがある可能性が、はい、
ちょっとしたノイズですとか、
はいはいはいはい、は
い、いうものもありますし、
これ突き詰めたらすごいですね。
もう突き詰めたら、はい、深いんです。本当にまだまだ僕らはそのノウハウっていうのを、その技術っていうのを突き詰められると思ってますし、そのゲームだけではなくて今はまあ、アミューズメント、パチンコ、パチスローですとか、はい、携帯電話のところもやらさせていただいておりますし、あの根幹となるこのノウハウっていうのは僕ら一緒だと思ってるんですけども、最近ではそのデジタル家電の液晶テレビですとか、はいはいはい、カーナビですとか、
はいはいはい、
最近ではロボットなんかもこうやってほしいとかっていうところもあるんですね、はい、
ゲームから入っていって、はい、もう一般家電から、
はい、
産業ロボットまで来てると、はい、はあ、これビジネスの流れとしてはこう面白いですよね。
そうですね、どうしても必要なものなので、はい、誰かがやらなくてはいけない。
なるほど、
はい、
でそれは別にゲームだろうと産業ロボットだろうと同じだと、
はいはい、組み込みソフトウェアでも同じだと思いますね。
ここまで広がっていくっていうかニーズがあるっていうのは創業の頃は想像されていらっしゃいました。
実はある程度その最初の時にどうしてもこのソフトウェアが絶対に広がっていくだろうと、うん、
それゲームに限らず
ですね。限らずですね。
それはおぼろげながらでも
思いました。
は
い、いろんなものにソフトウェアが関わってきて、特に携帯電話などはその、はい、いろんなソフトウェアが中に入ってきますから、
うん、
その組み合わせ次第でまたバグが出てしまったりとかするんですね。で複雑化してきますので、
はい、
これはやはりそのデバッグっていうのは、まあ、今後絶対に必要だろうというふうに思いました。
組み合わせというのはその一つ一つは問題なくても
問題なくてもそうですね、
一つの箱の中に二つ入ると、
はい、入れるとやはりそのちょっとしたバグ不具合というか、負荷がかかったところが違うその本体に影響してしまったですとか、はい、
そうすると本当に一つ一つのソフトメーカーがうちのは完璧だというふうに作ってもそれだけではダメな、は
い、そうなんですね。最終的な、まあ、ファイナルクオリティチェックって言いますか、そこは私どもなんですけども、ユーザーの視点でやれる、うん、やれてしまうこと、ユーザーさんができてしまうことですね。でそれを私たちは狙ってしていくんですね。
なるほど。
でこれをしないとやはり入れただけではその自動的なデバッグだけでは見つからないものが世の中に出てしまって回収とかになります
と、これでもそうですね、はい、これ回収コストになった時には、そうですね、これはコストが
すごく莫大にかかってしまいますので、
そうですよね、
ならばその前にこのファイナルクオリティテストを私どもが受け負って、まあ、ユーザーの視点からやるというのが重要になってくるんですね。
今もお話があったようにほんの一つでもバグがあった場合に、はい、もしかするとそれが人命にかかるようなものかもしれないという重要度が増してきているわけですよね、はい、で私どもの身近な場合でいうと携帯電話がやっぱり多いと思うんですけども、はいはい、まあ、たまに回収ありますよね、はい、不具合なんかの、はい、で御社をはじめとしていろんなデバッグ会社があるにもかかわらず、はい、やはり起こっちゃうものなんですかね、あれは。
そうですね、まだ、うん、まだその私どもが、うん、いただいているお仕事の量っていうのもまだまだ本当に少ないですし、はい、やはり皆様その社内の中でやられてるっていうのが現状多いと思います。このアウトソーシングがやっとそのゲーム業界で少しずつ、うん、スタンダード化してきたっていうのが現状ですので、まだまだ組み込みのソフトウェアですとか、うん、はい、それ家電もそうですし携帯電話なんていうのもまだまだやはり社内でやってるのが多いんではないかと思います。
これちょっとお尋ねするのに勇気がいるんですけども、はい、その御社で、はい、ファイナルクオリティチェックですか、はい、そこまでやった商品と、はい、御社にお願いせずに、自社で、やってリリースした商品と、はい、やはり違いというのはあります、感じられてます。
私どもは明らかに違うと思います。
はあ、はい、そのぐらい自信もある、
は
い、
そうですね、これはデバッグだけはそのバグが全部取り切れたっていうことは言えないものでして誰もわからないので、うんうん、難しいところなんですけども、うん、その限られた期間の中でベストエフォートで、うん、もうどれだけそのバグを出すかっていうところに関しましては私どもは絶対の自信を持ってますので、私どもチェックさせていただければ、うん、よりそのバグが出て不具合の出てしまう確率っていうのは下げられるというふうに思ってますね、はい、
これ先ほどのもし万が一バグが出た時に、はい、及んでしまう影響っていうのは、これお金だけでもお金の問題ももう何十億ってなる可能性ありますから大きいんですけども、はい、信用だとかありますから、それを考えただけでやはりいろんな各ソフトウェアのメーカーの経営者はね、はいはい、万全を期したいという思いが日に日に高まってると思うんですけども、それでもまだ御社にお願いせずにこう自社でやってしまおうと、はい、しまうという事情はどの辺にあるんでしょうね。
まだ私ども何も広告も営業も、はい、実はしておりませんので、はい、今までずっと口コミだけで実はやってきましたので、はい、まだ私ども存在自体を知らない会社さんはいっぱいございますと、はいはい、思いますので、
逆にそうするとこれ、はい、まあ、上場もされてるんでね、はい、もう株主的な視点、はい、将来にかけるという視点で話をすると、はい、存在さえ知ってもらえば、はい、これはもうお願いしない選択の方が怖いんじゃないかという。
そうですね、やはり私どもお願いいただければ、うんうん、よりそのいいデバッグといいますかバグを取り除く努力というのはしますので、より完成品に近い精度が高いものというのは製品というのはできてくると思います。
ちょっと素人目にご質問なんですけども、はい、単純に同じ期間で同じコストをかけた場合に出るバグの数なりその重要度というのはどんなものですか。やはり大きく差が、
いやもうそれは私どもとその、うん、まあ、例えばノウハウを持ってない、うん、ところですとそれはもう全然違いますね。
先ほどのちょっと競争したという話がありますけど、はい、やはりああいうふうな結果は大体どの分野でも
そうですね、はい、ですので私どもゲームだけじゃなくて、うん、じゃあやってみようかと、その液晶テレビもそうなんですけども、 もともとは中でやっておりまして、そこも大手のところなんですが、まあ、私どもにじゃあ1回だけちょっとやってもらおうと、
はいはい、
で全く違ったと、ほういうことになりまして、私どもは今は全てやらさせていただくと。
これ1回試してみるともう違いが実感できる、
そうです、ね、
ビジネスモデルなん
ですね、はい、は1回やっていただければ僕らのそのやり方っていうのはちょっと違うって言いますか、
はあ、こう無料体験レッスンが、レッスンじゃないですけど、はい、無料体験が非常に効果的な、
あ、そうかもしれないですね、はあ、はい、まだ私どもその営業とかそういうところで、うん、知名度もないですし、うん、こういうような仕事っていうのも大々的には広告も打っていませんので、うん、そこはまあ今後課題だとは思ってるんですけども、
うん、はい、しかしまあそう考えると本当に市場の広がりというのはね、
はい、
これもう無限と言ってもいいくらいであると思うんですけども、はい、私ちょっと思ったんですけど、これ海外でも行けるんじゃないですか、
はい、そうですね、はい、私どもはそのやはり海外のところは、はい、すごいニーズって言いますか、うん、ご要望もオファーも多いところでして、はい、うん、意外とそのこのデバッグっていうのは実は日本人の国民性に僕は起因しているところが多くて、
はいはい、
このナショナリティを生かしたビジネスではないかなというふうに思ってるんですね。
というのはどのあたりで、
実際にそのアメリカの企業様とやらさせていただいた時もですね、うん、まあ、すごいということで、はい、教えに来てくれということで、
はい、
私ども行ったんですけども、
はい、
教えられないんですね。
教えるというのはバグの出し方、
はい、出し方を教えてくれと、
で言ったけど教えられない、
はい、で私はその時、あ、これは BSE と一緒だなと思ったんですね。BSE の問題と、
はいはい、う
ん、その海外の方っていうのはその大元を考えたりとかするのはすごい得意だと思うんですけども、うん、その BSE でそのどうしてもバグもそうなんですけど、うん、それって数パーセント何パーセントじゃないですかと、
はいはいはいはい、
使っている方のその出るのって何パーセントじゃないですかっていう考え方がやはり大きくてですね、
なるほど、
私どもやっぱり前頭検査じゃないとなんとなく嫌って言いますか、
うん、
やっぱりそのゼロを目指すバグを、そのゼロを目指すところでノウハウって言いますか、うん、技術が上がっていくっていうところがありますので、うん、この着眼点の違いっていうのはもう大きな違いなんですね、
うん、
ですのでそのやはり私どもがやりますと、まあ、全然違った結果になっていくと、
はい、その日本人の国民性というか、はい、細かいとか、
はい、
几帳面とか、
はい、
手先が器用とか、
はい、
このあたりに起因しているノウハウが結構意外と多い、ね、
はい、私もその後実は8カ国ぐらい回らさせていただいて、
はいはい、
似てるその国民性を持ってる国ってあるのかなということで回ったんですけども、うん、実はそのインドも行かせていただいて、はい、大きなソフトウェアメーカーの社長様と会わさせていただいたときに、僕の仕事はまだ言わずに何でも質問一ついいっていうことだったので、
はい、
じゃあ一番お困りのことは何ですかと言ったらば、
うん、
バグが取れないと、
はあ、
で中を見せていただいたんですけど、作るのはものすごい早いんですね、すごいなと思ったんですけど、
う
ん、このデバッグっていうのがなかなかその着眼点っていうのがやっぱりちょっと私どもからするとずれてるって言いますか、でやっぱりこの日本人のその雑誌を2番目とか3番目から撮るですとかこういうことなんです。
それ一番上に並んでる、
並んでる、
なんか誰か触ったんじゃないかと思います。
3番目から撮ると
それが日本人の国民性だと、
はい、例えばそのスーパーマーケットとかでもそうなんですけども海外の方っていうのはその中身さえしっかりしていれば、
うん、
その段ボール、その外側の段ボールですとか包装紙が破れてても、うん、逆に破って中を見て、
うん、
で買っていくっていう感じなんですけど、うん、日本の人は、まあ、僕もそうですけど、もうその箱捨てるんですけど、ちょっと折り曲がってるだけでも違うのをどうしても選んじゃい
そうです、ね、
がちじゃないですか、
はい、
ここがすごいと思うんですね。ここがまさに国民性だと思うんですね。こういうところはなかったですね、
は
い、ドイツにも行かせてもらったんですけど、ドイツの方もすごくやっぱりそのマイスター職人的なところあるんですけども、そのちょっと違うなと思ったのは、その作ることに対してすごく信念がございますので、そのためにどんどんこう付け加えていくという感じなんですけども、日本人はその気になっちゃうこれが重要なところでして、なぜか気になっちゃうっていうのが、僕はすごくこのデバッグにとっては一番重要な視点なんですね。
なるほど。
ですので海外のすごい優秀な方々を教えてくれって言われても教えられない。逆にその日本でも逆に主婦の方とか、そういう方の方が僕らは教えやすいと思います。もともとベースが違うかもしれないですね。
そうするとこれはいくらノウハウを学んでも、はい、結構限界っていうか、はい、できるできないの差があって、でももしかすると一般に普通に使ってる分には気にならない発生率かもしれないと、
はい、
でもこれは繰り返しになりますけども人命にかかるところにまだ及んでる可能性が高いわけなので、はいはい、0.001% でもこれもダメだと、
はい、
はあ、
これをやはり突き詰めていって、うん、まあ、今後はいろんな国でそのいろんなものが作られると思うんですけども、うん、その今まではメイドインジャパンだったと思うんですけども、うん、まあ、私どものそのモットーはそのチェックドバイジャパン
なんです。チェックドバイジャパンっていうのはそういう意味なんですね。
そうなんですね。これはあの日本がその誇れる技術って言いますか、
うん、
その国民性を生かせる、うん、あの仕事だと思ってますので、まあ、どんな国で作られた製品でも今後はどこかがチェックしなくてはいけないと、
うん、
最近ではそのチャイナフリーとかって言葉が出てしまってますけども、うん、そのまま消費者様に届けるのではなくて、どこかがしっかりとしたその検品といいますか検査といいますか、それをするのは実はその日本人というのは得意なんではないかなと。
なるほど。
でそこで、まあ、私どもみたいなその見つけることに特化している会社ならば、うん、まあ、この率先してまた先頭になってやっていける可能性があるんではないかなと。
なるほど、はい、もう一つ、ね、いただいているあの、はい、コンセプトの言葉ということで、セーブ・ザ・デジタル・ワールド、
はい、
これはデジタルの世界を救おうという意味ですか。
デジタルの世界を守ろう、
守る、
ね、今後どんどんやっぱりデジタル化っていうのはどんなところでも進んでいってしまいますし、危険なものも出てしまうかもしれないですね、まあ、ぶつからない車の開発ですとか、まあ、飛行機とかでもそうですし、先ほどの人命っていうところで言いますとどんどんデジタルが入ってくると、まあ、その中でそのデバッグっていうものを通して、まあ、そのデジタル社会を守ろうというところを掲げさせてもらってますね、はい、
これますます市場の広がりがね、
はい、
楽しみなところですし、今現在ほとんど口コミで営業せずにここまで、
はい、
バグを見つけるだけで20億円以上ね、売り上げも上がっているわけですけど、まあ、そういった意味では本当にこれから楽しみに広がりが、ね、なっていくと思うんですけども、はい、その会社の成長に合わせてやっぱり人材っていうのが大切になってくると思うんですが、はいはい、御社の場合なんかちょっと普通の会社ともしかして求める人材像、
はい、
違うんじゃないかなという気がしますが、
そうです、
ね、はい、どういう人が主に活躍できていくお仕事なんでしょうね、
は
い、うん、
まずはやはりそのゲームをずっとやってきたとかですね、
うん、
よくオタクとか、うん、ギークとかっていう、うん、海外で言われてるんですけども、うん、僕はニュータイプだと思ってるんですね。
ニュータイプですか、
はい、
ははは
もう僕らの世代までだったかなと。ちょうど小学校5年生ぐらいにファミリーコンピューターが僕ら出たんですけども、うん、それまではまあいろんなとにかく先輩とか遊んだりとか、うん、外で遊んだりしてたんですけども、うん、あれで一気にその遊ぶことも変わったような気がするんですね、うん、で今の世代の人たちっていうのはもう生まれた時からもしくはそのちっちゃい頃からずっとゲームを扱ってきた、うん、また携帯電話もそうですし、
うん、
デジタル家電にとにかくやはりその使っているという人たちが私どもでは一番いい使い手が一番いい探り手でになるだろうというふうに思ってますので、
はは、はい、
もうそういう方たちと一緒にやっていってこのデバッグの能力技術っていうのを高めていきたいというふうに思ってるんですね、うん、
じゃあ例えばもうゲームばかりしてしまってて、
はい、
あんまり世の中に外に出たことがない、
はい、
でアルバイトもろくにしたことないけどでもゲームは好きだしよくするっていうような人は、
はい
は
い、もうまさしく私どものところに来ていただければと。
はあ、
ニットフリーターの人たちっていうのは、うん、その今60万人から、うん、いると言われてるんですけども、うん、まあ、私どもはその社会に、うん、その人方々が出る上での一番近い入り口の企業ではあるかなと、うん、いうふうに思ってます。
そっかそっか、別にずっと勤めなくてもまず入り口として、
入り口として、
はい、
そこで私ども 結構研修でですね、
はい、
しっかりとここをやらさせていただくんですけども、はい、逆にそのどうしてお仕事が必要なのか、私どもがやってる仕事っていうのは何なのか、はい、そのデバッグすることによってクライアントさんも喜んでいただいて、うん、いい製品ができて最終的に一般のユーザーさんも喜んでいただけると、うん、まあ、そういうような流れも含めて、全部研修させていただくんですね、うん、ちょっと学校的なところもこうあるんですけども、はいはい、まあ、そういうふうにやらせていただきますので、うん、意外とNPO 法人のところに私ども出向かせていただいて、うん、
はい、
そこで今まではこう人が集まらなかったっていうところでも、うん、まあ、10名集まってくださって、
うん、
その方が 全員私どものところに、はい、入ったという実績もございますので、その入り口としては本当に一番入りやすい、来やすいところではないかなというふうに思っています。
まあ、先ほどその、まあ、ニュータイプというお話ありましたけどね、はい、生まれた時からもうこうデジタル家電に囲まれて育っている人たち、はいはい、でなおかつあの、まあ、大人の年齢に達しても、はい、デジタル家電が好きだ、はい、ゲームが好きだっていう、はい、で一見その世の中からはちょっとつまはじきにされるというかね、はい、一体何やってんだと言われるかもしれないけども、実はそういう人こそもう新しい形での力が発揮できると、
はい、絶対できると思います。やはりそのためにこの会社を作ったって言っても過言ではないと思ってますので、うん、実際に創業の頃、はい、あるアルバイトさんのお母さんからお手紙をいただいたことがありまして、はいはい、その今までやっぱりずっと、まあ、家とかにいてなかなかその就職もできなかったと、うん、で私どもの子が入って、まあ、最近生き生きとして、うん、まあ、仕事に出かけて、うん、でお母さんに1万円を渡したらしい、でそれで感謝のあれでお手紙いただいたんですけども、うん、まさに僕たちがやってることっていうのはもしかしたらばその社会貢献も含めてやってること自体も社会貢献につながってると思ってますし、うん、そういう方々の入り口の企業としても存在できると思ってますし、うん、あのきちんとした会社の経営っていうのもやっていきつつ、うん、あのちゃんとその両輪を回していける企業になれるかもしれないなっていうふうには思ってます。う
ん、なるほど、
はい、
でももちろんあの経営の方に携わる方だとか、はい、営業面の方の人材も必要ですよね。
はい、そうですね、
そういうふうな分野でどういうふうな人が今後求められると思いますか。
そうですね、やはり、私どものほとんど今100名ぐらいあの社員いるんですけども、うん、ほとんどアルバイトから皆さんなってきた、うん、特にその業務をやってるデバッグをやってる方々の社員さんは、うん、あのほとんどがアルバイトからなってきたんですね、うんうん、ですのでその私どものはあのマネージャーになっていかれる方とエキスパートになっていく方っていう風な感じでアルバイトさんからどんどんとこうステップアップしていくんですけども、うん、マネージャーを目指す方はその管理職を目指していって、うん、まだまだやっぱりデバッグを突き詰めたいっていう方々はエキスパートになっていくと、また営業っていうのも私ども今のところはそのゲームが好きだったりとか、はい、デジタル機器が好きだったりっていう人間が集まってきて営業部隊を作っていると、うん、はい、
なるほどですね、はい、あの非常に社会的な意義がですね、はい、多いビジネスであって、はい、あと雇用の面でもおそらく他の業態ではあの貢献できない分野に、はい、手が伸びて、はい、しっかりとして社会参画できるという部分でも、はい、非常に今までにないあの企業でね、はい、これからますます楽しみだなというのがいろいろと、はい、あの分かりました。
はい、
はい、本日は株式会社デジタルハーツ、宮沢英一さんにお話を伺いしました。宮沢さん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。ビジネスプロフェッショナル、本日は株式会社デジタルハーツ代表取締役社長宮沢英一さんのお話を聞いていただきました。さて来週は株式会社アルファパーチェス代表取締役社長多田正之さんのお話を聞いていただきます。お楽しみに。ここまでのお相手は佐保田香織でした。